皆さんこんにちは、石堂優子です。優子の独り言お届けします。この番組はヨガ講師であり3歳の女の子、もうすぐ3歳の女の子のお母さんでもある私が、日常の中で感じたことやたわいもないお話をただただゆるりとお話ししている番組になります。お友達とおしゃべりしているような感覚で、気楽な気持ちで聞いていただけたら嬉しいなって思って収録をしています。こんにちは、お久しぶりです。今ヨガのクラスの帰りの車の中でね、いつものように収録しております。お元気ですか？いや、今日もっていうか最近ね、ちょっと待って道路の真ん中になんか大きいベルトのようなものが落ちててびっくりして一瞬無になってしまった。ちょっと踏まないように、なんだっけ、ごめんなさいあ、そう、月曜日は最近私が入っているコミュニティ、入っているというかつながりの中で、まあ、今日じゃなくて次回かその次にお話ししようと思ってるんですけれども、ドテラっていうエッセンシャルオイルの会社のつながりの中で、朝のヨガをオンラインで毎週月曜日の朝行うようになってるんですね。だからそう、結構ね受けてくださってて、すごい私自身もね楽しく続けてるんだけれども、朝6時から40分間ヨガをして、でその後、ホットヨガのクラスをしに行って、でまたその後お昼過ぎに、次はねマタニティのクラスを、お世話になってるスタジオでやっての、今保育園に向かっている最中なんですけど、そう、月曜日はねクラスが3本4本、最近は3本ですね、あるんですけど、楽しく、お仕事を終えて車を運転しております。今日ねマタニティさん2人来てくださって、いつも感じるんですけど、本当に愛おしいんですよ。なんかさ、きっとお腹に子を宿すっていう経験を、してないから、マタニティヨガの先生しちゃダメとかそういう話じゃないですよ。そういう話じゃなくって、私自身が娘をお腹に宿して産んで、で愛おしくも大変な思いもたまにしながらも育てているっていうお母さんだからこそ、そのお腹に我が子がいた時のことを、まあ思い出したりとか、頭じゃなく心がね思い返したりとかして、お腹にいる感覚、胎動があったこととか、胎動もなくて本当にここに人いるのかなって分かんないな、まだ実感できてないなとか、座り気持ち悪いとか、あの10ヶ月間をやっぱり知ってるからこそ、そのお母さんもすごいさ光ってる、美しいし、もう本当に美しいんですよ、ただそこにいるだけで、私からはそう見えて、でそのお腹の中にいる赤ちゃん感じて、それもまたさなんか神秘的だしさ、まあ先生としてそこに立ってる時に神秘的に感じて、赤ちゃんを宿している方にと一緒にヨガをするっていうことがすごく神秘的に感じて、もう本当なんとも言えない愛おしさと、なんとも言えないなんて言うんだろう、感覚、なんて表現したらいいんだろうな、もう本当に一緒にヨガをしてくれてありがとうみたいな気持ちになるんですよね、月曜日って。本当にそして幸せな気持ちになって、ニコニコしながら車をね一人で運転してるんですけど、お子さんを産んだことのある方結構多く聞いてくださってるのかなって思いますし、これからもしかしたら子供を産むかもしれない方も、もうだいぶ昔に産んで子育てが終わった方ももしかしたら聞いてくださってるかもしれないんですけれども、なんかやっぱりさ、 産む産まないどちらにせよ、なんか子宮っていう神秘的な臓器を持っている女性ってもう本当に大切、なんか男性が大切じゃないっていうわけじゃなく、だけどやっぱり全ての始まりって女性じゃないですかね。ね、だって女性からしか生まれないわけだから。なんか今ジェンダーの話になるとセンシティブだけど、でも事実さ、女性から生まれてくるじゃないですか、人も動物も。だから私は女性に生まれてすごい良かったなって子供を産んでより思うようになりましたね。急にそんな話からスタートする今日ですけれども、先日、先週か、もうすぐ3歳になる娘を連れて沖縄旅行に家族で4泊5日で行ってきたんですよね。沖縄大好きで、私と夫が。で、なんでかっていうと、夫は専門学校卒業してから、専門学校在学中もずっと働いていて、その旅行にゆっくり行くとかいう経験をしたことがない大人だったんですよ。大人だったっていうか、ない人で。で、私も、まあ、幼少からバレエをずっと続けてて、夏休みもずっとバレエ、冬休みもずっとバレエみたいな、学生時代を過ごしてたから、で、すぐバレエの先生になったから、ずっと舞台のリハーサルばっかりの日々だったからね。だから、その、旅行、ちょっと遠くに行くとか、あんまり経験がなくって、大学の卒業旅行も結局、なんかコンクールかなんか、なんかがあるからって言って友達に行けないって言ったりして、行けばよかったのにね、今考えたらコンクールでなくたってさ、よかったのにねって、今だったら思うんですけど。でも、そう。だから、白い砂浜の透明な海に入ったことがなくって、で、私と夫が、まあ、なんかちょっと、休みを取って旅行に行くっていうこと、沖縄に行くっていうことを初めてした時に、その白い砂浜、透明な海とか、あとダイビングして海の中に潜った時のサンゴの美しさとかに、もうすっごい魅了されてしまって、あと沖縄の空気感に。だから、その、子供を産むまでは年に2回行ってたんですよ。離島も石垣も含めて。そうそう。だから、でしかもさ、なんかお付き合いするちゃんと結婚を前提にみたいなとか、結婚しようとか なんかそういうちゃんとした話をしたのも沖縄だったからだから結構二人にとっては特別な場所で、で新婚旅行はハワイに行きたかったんだけど、私ハワイも好きだからね。だけど、まあ、ちょうどコロナが始まってしまって、で、妊娠もしたから、新婚旅行ずっと行けなくって、で、娘が1歳になるタイミングで、初めて3人で、新婚旅行っていう名目で沖縄に行ったんですよね。晴れ倉に。と、ブセナカに泊まったんですよ。で、1歳、2歳って、毎年行って、この秋、旦那さんの夫の仕事が落ち着く頃に遅めの夏休みみたいな感じで行って、で今年は3歳になると飛行機とかいろいろお金がねかかってしまうので、3歳になる直前に行ってきました。でいつも11月に子供を産んでからは行ってたから、なんか海あんまり、しかも曇りの日が多くて海入れなかったんですよ。足とかしか。で、なんか帰る日になってやっと晴れるみたいな今まで感じだったんですけど、今年はもうずっと晴れてて、で、しかも9月中に行けたから、海もすごい暖かくって、で、娘初めて海にドボンと浸からせることができて、ホテル前のビーチで、ホテル前じゃないか。ちょっと移動するんだけど。で私も足だけじゃなくって、もうずっと全身海に浸かりたいなって思ってたから、ずっとずっと。なぜなら、その、 子供を産む前までは毎年2回ダイビングしてたので、そうなので、まあ、ダイビングではないけど水着で、なんか娘をちょっと旦那さんになんかひょいってやってお風呂みたいに海に浸かってたんですよ。ある日、あの先週のある日ね、ずっともう多分15分20分くらいずっとそんなに入ってないかなわかんないけど、もう景色見ながら海の音を聞きながらずっと海水に入ってたら、なんかね、体のだるさとか、なんかずっと背中にあった違和感のある痛み、なんか姿勢とか、なんかちょっと私胸椎って背骨の上の方は結構固めなので、他の腰椎腰の方に比べると背骨の上の方が固めな感じなので、それでしょうがないと思ってた、なんかその違和感が全部抜けたんですよね、海水に浸かったことで。浄化された感じ、あ、そういう感じだったんだって思いながら、もうすっごいその後楽になっちゃって、体も、あと立ってる時になんか体の芯が通る感覚も、なんかもうがっつり 2,3 時間ヨガした後とか、あ、がっつりマッサージ受けた後よりも楽になっちゃって、体がもう毎日海入りたくなっちゃって、でもさ、遊ぶ予定いっぱい立ててたから、なんか家賃も買いたかったし、なんか下の方にあるもずくそばのお店も行きたかったし、移動すごいするからさ、海そんなゆっくり入ってられないよみたいな感じで、あの全身は叶わなかったんですけど、どうしてももう一回海に入りたくって、途中であのもずくそば食べた後に、何島だっけな、何島って言うんだっけ、あんまりその人が集まらないビーチで娘と足だけ入りました。やっぱりそれだけでも体全然違った。やっぱり海ってすごいなって。なんかさ、マタニティ期のさ、あの赤ちゃんを守る羊水もさ、あの海水と同じ濃度だって、塩濃度だっけ言うじゃないですか。海って、海から何もかもが始まったからこそ、なんか浸透圧の関係もあるのか、ちょっとそこは勉強不足なんですけど、やっぱり海の力ってすごいな、ミネラルの力ってすごいなって思いましたねっていう話をね、今日はしたかったんです。そうだからさ、今日マタニティさん、あの妊婦さんたち目の前にしながら、今赤ちゃんの海の中に入ってる感じなんだって思うと、いや神秘だなって本当に思って、そして私もそうやって生まれてきたんだけどね、覚えてないけど。でなんか札幌にいると、なんかそんな白い砂浜とかじゃなくて、海行きたいなと思ったら結構ザッパーンって感じの、なんかこう黒い海みたいな感じの海なんだけど、でもたまになんか海の風当たりに行こうかなって思うくらい、改めて海に感動しましたね。なかなかそんな時間がない時は、でもやっぱり土の上を歩くとか、コンクリートじゃなくって木々の音を聞きながらそよ風を感じるとか、やっぱり自然を感じるっていうことを、海じゃなくてもね、意識的に時間があればやっぱりし続けたいなって思って、もうすぐ札幌11月になると初雪降って、でね、12月1月になると積もり出すから、まあ雪も自然ですけど、まあでもね、葉っぱとかが落ちる前に時間があるときはお散歩したりとかしようって思ってます。皆さんも日常の中で自然を感じる時間ありますか？あったらぜひこんな時だよっていうの教えてくださいね。それでは保育園の駐車場に着いたので、今日はここまでにしたいと思います。夕方以降も頑張りましょう。